夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。今年の春、ベースネットワーク主催、 FM 世田谷他の公演で開催された若者の夢を応援するイベント、世田谷夢ダンスコンテスト2025と世田谷夢音楽コンテスト2025。この同時開催された2つのコンテストの受賞者を順にゲストでお迎えしています。今週は世田谷夢音楽コンテスト2025で入賞された石原克己さんをお迎えします。石原克己さんは2年前に開催された夢コン2023に続いて2度目の最終審査出場、今回リベンジをかけて参加してくださいました。今週はシンガーソングライター石原克己さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは、世田谷夢音楽コンテスト2025で入賞されたシンガーソングライター石原克己さんです。石原さん、よろしくお願いします。
ありがとうございます。シンガーソングライターの石原克己です。よろしくお願いします。
うん、いい声、
ありがとうございます。
こうね、こうドリームプロジェクト来ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
克己さんって呼ぶけど、克己さん、改めて入賞おめでとうございました。
はい、ありがとうございます。
夢コン振り返っていかがでした？
とっても温かいイベントで、実は2回目の参加なので、空気も、どんな空気でライブパフォーマンスが行われていくかっていうのも、イベントが行われていくかっていうのも分かってはいたんですけど、やっぱりとっても温かい、スタッフの皆さんもそうですし、見ている皆さんも、出演している皆さんもそうですけど、とても温かいイベントだなと感じました。
うん、嬉しい。こう応募してくださった時点で、それこそ前回から1年間かけて、はい、こう思いを込めて制作しましたっていう熱意も書いてくださって、
はい、
グッときましたよ。はい、やっぱりそのリベンジというかチャレンジっていうのは、どんな思いもあったんですか？
そうですね、実際2回目の挑戦にはなって、こんな曲が通りやすいのかなとか、こういう曲を作ろうかなってイメージ自体はたくさんしたんですけど、それをやってしまうと自分のシンガーソングライターとしての像と少し離れてしまったりとか、本音ではない部分になってしまうような気がしていて、あんまりそのいわゆる対策的なところはそんなにせずに、やっぱり自分が伝えたいことだったり、普段ラジオを聞いていく中でそこに寄り添えたらいいなっていう思いで楽曲を作らせていただきました。
今回はその夢コン1回目とはまた違って、弾き語りの 石原さんもかっこよかったです。
ありがとうございます。
普段はこう1回目はこうマイクパフォーマンスというか、
そうですね、
うん、あのかっこよく歌いこなしてらっしゃいましたけど、
はい、
あのまた弾き語りで勝負っていうのはどんなところも思いが、
まあ、今回弾き語りだったんですけど、まあ、実はもともとずっと弾き語りでステージでパフォーマンスしてきた身なので、意外と今回のが普通というかノーマルな自分でステージに立たせていただきました。
今回夢コンお姉様も見に来てくださってたんですよね。
そうですね。
なんかご家族言ってらっしゃいました？
そうですね、まあ、あの前回も実は見に来ていて、まあ、前回はそうですね、結果としては賞をいただいたりすることはできなかったんですけど、まあ、今回は賞をいただけてよかったねっていう風に、はい、褒めていただけました。
仲がいいよ。やっぱり支えてくれてたりもするんですか？
そうですね、応援は基本的にいつもしてくれてますね。
そうなんだ。でも今回 の、 あの出場してくださった受賞曲愛のすすめっていうのも、はい、本当にあの心の中に残るというか、思わず口ずさみたくなるような素敵な歌ですね。
ありがとうございます。
この曲に込めた思いとかどんなところなんですか？
そうですね、まあ、それこそラジオのテーマだったりっていうところで、あのラジオに寄りかかって言ってしまう自分っていうのが、まあ、普段も僕がリスナーとして、あの生活の一部として寄りかかるというとちょっと言い方あれかもしれないですけど、ちょっと頼りにしてしまうような部分が僕にはあって、自分自身のこともあの楽曲に、そうですね、自分自身がまず楽曲に救われるような、そういう曲を作りたいなと思っていたので、聴く人が愛のすすめ、まあ、タイトルの通りですけども、愛のなんていうんですかね、愛の頼りにしていただけたらいいなと思って、道しるべとしての愛のすすめという曲になったらいいなと思って作らせていただきました。
もうね、子供と一緒にね、あのサビの生きていく中でっていうところ、はい、思わずねこう歌いたくなっちゃって、
はい、
もうなんかその、 あのサビの部分でも心が晴れやかにというか、うん、前に進もうなんて思うんだけど、歌詞の中に、まあ、世界を恨んだ日というか、
はい、
もあったじゃないですか、
はい、
やっぱりそういった実体験だったりとかもあったんですか？
そうですね、なんか具体的なあの日あの時のあの瞬間っていうわけではないんですけど、生きていく中で、まあ些細なことから大きなことまで、いろんな苦しいことが多分誰しも起こってると思うので、まあそういう意味でのあの世界を恨んだという歌詞にしたんですけど、
うん
はい、
でみんなにとってそういったね、あのことを経てこうステップアップするっていうような素敵なエールというか、
はい、
ね、曲なんだなと思ったので、本当聞き惚れました。
ありがとうございます。
そうなんですよ、二子玉川の、ね、兵庫島で花水木フェスティバルにも参加していただいて、
はい、
路上ライブというかもう河川敷ですもんね。
そうですね。
どうでした？
あの何より天気が良くて緑豊かで、もういるだけですごい温まる場所だったので、そんなところで歌わせていただけて幸せでした。
さあ改めて石原克己さんの曲聴いていただきたいなと思うので、ぜひ曲紹介をお願いいたします。
はい、石原克己で愛のすすめ。
世界に降りてまだ間もないよ、そんなに難しいことは知らない、休みの日にはあなたといたい、花が綺麗と思えていたい、恋をしたなら好きだと言いたい、やめてもいい、
正解
まだ言ってのそんなに難しいことはいらない休みの日には早起きしたい空が綺麗と思えていたい嫌なことには嫌だと言いたい
石原克美さん愛のすすめでした。世田谷ドリームプロジェクト、今週は世田谷夢音楽コンテスト2025で入賞されたシンガーソングライター石原克美さんをお迎えしています。いや愛のすすめ、本当なんかウキウキするような音アレンジも素敵ですね。
そうですね、今回愛のすすめでは初めて一緒に音楽をやらせていただく編曲家の方と一緒にやらせてもらって、今までの自分の作品とはちょっと違った楽しい明るい音楽にできたらなと思って一緒に協力して作らせていただきました。
もう、ね、石原さん の, TikTok やインスタグラム SNS でも、ね、いっぱい発信もされているんですが、はい、とっても可愛らしいというかキャッチーなんですよね。
ありがとうございます。
やっぱり見せ方とかも工夫されてらっしゃるんですか？
そうですね、ミュージックビデオをまた撮っていただいた監督とか演者さんいっぱいいらっしゃるんですけど、まずミュージックビデオを作る段階から縦画面で切り取れるような映像かつ MV 全部を通して見れる横画面どちらでも楽しめるようにっていうふうには監督と相談して作らせていただきました。
今時だね。
今時です ね,
ね。でもね、その気になったのがミュージックビデオにも登場するあの青いキャラクター、
はい、
あれはどんなキャラクターなんですか？
まあ何者とかはないんですよね。実際に存在する動物っていうわけでもなくて、ただ愛のすすめの曲の、テーマとしてやっぱり僕の音楽だったり僕が誰かの支えになるならそれはそれですごく嬉しいことだし、仮に僕や僕の音楽じゃなくてもいいと思ってて、それがそれぞれいろんな人の心の中で支えになるものになったらいいなと思っていて、例えばそれがあの青い鳥みたいな感じかなと思っております。
もう本当歌声でもそしてミュージックビデオを見てもなんかねこう支えになったり一日の疲れがほぐれるようなねミュージックビデオでもあるんですが、克美さん自身はこうシンガーソングライターになりたいとか歌を始めたい、
はい、
出会ったきっかけってどんなとこだったんですか？
歌を始めたいで言うと、そうですね、意外とアコースティックギターを弾き始めたのが、遅くて高校を卒業した後ぐらいからなので、もうある程度大人にはなっていたんですけど、それまではずっとただ歌を歌いたいな歌手になりたいなと思っていて、高校生ぐらいからアコギそして作詞作曲をし始めたんですけど、一番 自分の心が心情が動いていく高校生ぐらいの時に聴いていた音楽っていうのがほとんどシンガーソングライターの作品だったっていうのがあって、そこから僕がやってみたいのはこの世界だなっていうことでシンガーソングライターを目指すことにしました。
曲作りだったりとか大切にされていることもありますか？
そうですね、メインの活動自体はライブになるんですけど、ライブでも作曲をする時でもできるだけ嘘偽りのない自分を表現できたらなと思っていて、あとはそうですね、長く音楽をやっていたりすると少し嘘っぽくなるじゃないですけど、技巧的になってしまうというか、ちょっとなんていうんですかね、本来自然体じゃなく見えていくというか、本来の姿ではなくなっていってしまう瞬間が起こってしまうので、そうならないためにできるだけ違和感のない自然体のライブだったり楽曲作りを心がけています。
で、克実さんらしさのままでいてほしいと思いながら、でもそんな魅力をこう発見する飛躍の年にもなったんじゃないですか？
そうですね、なかなか僕は学生時代も含めて賞とかいただくことがもうほとんどなかったので、評価していただけることも嬉しいですし、それに伴って結果だけじゃなくて、その応援してくれる方が増えたりとか、楽曲を聴いてくれる方が増えていくっていうところはとても実感できる一年になってます。
克実さんのライブ行きたいという方、これからライブあったりはしますか？
はい、7月の2日に、ワンマンライブをさせていただくので、場所は板橋ファイトというライブハウスでやらせていただきます。
ぜひね、こう SNS もチェックしていただけたらと思います、
はい、
改めて最後にズバリ克実さんの夢は？
はい、僕の夢は、僕のファンの人っていうのは結構 SNS を通してだったり配信チケットを通して増えていったので、その全国に散らばっているファンの皆さんにライブをしに会いに行けたらいいなと思っております。
まあ、さらにね、こう輝いていろんなところに愛を伝えに行ってくださるんではないかなと思うので、楽しみにしております。ぜひ最後にね、克実さんの曲を聴きながらお別れしたいなと思うので、どんな曲か教えてください。
はい、それではラジオにぴったりな楽曲を、日常という曲を流させていただきます。
さあ、日常を聴きながらお別れです。今日はシンガーソングライター石原克実さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
来週は世田谷夢音楽コンテスト2025優秀賞に輝いたミラクワズンのお二人をお迎えします。どうぞお楽しみに。長い日常を二つ
しけたことで笑える日まで声が聞けなくてもその手を取り合いこぼし
番組のレギュラーコーナーちょっと寄り道瀬戸町散歩リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。では読んでみましょう。雅代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。世田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週はどちらかというと、駅でいうと東急田園都市線駒沢大学駅から歩いて15分から20分ぐらいでしょうかね。私は今日はバスで来ました。深沢不動前という停留所で降りてきたんですけれども、こちらのお店カウンター割烹藤木をご紹介します。お話は店主の木村健康さんに伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
私学生の頃この辺に住んでたんでちょっと久々に来て懐かしい思いです。
そうですか。僕も洋画生まれで、育ったんで、ここでお仕事できることに今光栄で頑張っております。
はい、というお店なんですが、こちらはいつオープン？
昨年の12月2日にオープンさせていただきました。
はい、木村店主ですがカウンター割烹藤木、この店名は、
はい、オーナーの藤枝と、私木村の頭文字を取って、藤木としました。
じゃあちょっといろいろな思いが詰まってるんですね。
そうですね、お互い地元で育った人間なんでこれから2人で頑張っていこうっていう思いも込めて、藤木と名付けました。
はい、L 字型のカウンターのお店なんですけれども、この照明の感じといい居心地のいい空間ですが、
はい、やはりちょっと大人のくつろげる、ひとときをちょっと演出したくてこのようなちょっとシックな感じにさせていただきました。はい、
ちょっと一人であるいはちょっと大人同士でくつろぎたいなっていう時に最適ですね。
そうですね、カウンターの方は大人の方限定なんですが、ちょっと奥に半個室として4名様までの個室がございまして、そちらではファミリー、お子様も可として、ご提供させていただいています。
ではメニューなんですけれども、どういったものを用意されてるんでしょうか。
豊洲から、毎日仕入れる新鮮な魚と、系列店からの、焼肉の、新鮮な牛肉を、季節感を大事にして3種類のコース料理で、提供しています。カウンターならではの、出来たてをやはりご提供したいということが常にありまして、私料理の中で最も大事にしている部分が食材本来の味わいを第一に考えて、その味わいの引き出し方を、季節や食材の状態によってさまざまに変えて調理するということを、心がけて日々やっております。
コース料理ということなんですが、今日は特別におすすめの一品をご用意いただきました。はい、メニューは何でしょう。
本日は丸ナスの、ベッコアン、タイの白子と、ウニを添えてあります。
もうね贅沢尽くし。まずね、器がカエデの葉の器、はいはい、グリーンの器に本当丸ナス、大きいナスにウニと白子と贅沢に乗ってるんですけれども、いただきます。お茄子が口の中で溶けて、さらにそこにウニのまろやかさ、白子の旨味が相まって、これは本当に美味しいです。贅沢極まりない。
やはりお客様からもやはりこれ美味しいねっていう声を多々いただいてて、でもこれで満足することなくちょっと日々改良して、もっと美味しい料理を作れればなと思ってます。
ぜひラジオをお聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、 ちょっとつまみたい方からしっかりお食事をされたい方まで、小さな店だからこそできるニーズに合わせたご提供をしております。それに伴い貸し切り予約や毎月、1回、ラーメンと和食のコラボなどのイベントもやっておりますので、ぜひお気軽に一度ご来店していただければ、ありがたいと思っています。
では最後に木村さんの夢を教えてください。
はい、今まで、諸先輩方に、教えていただいて習ってきた技術知識を若手に継承して、そうですね、深沢の地域に系列店などを増やして、みんなでその系列店の人たちと共に刺激し合いながら、日々新たな料理をみんなで考え、楽しく作っていけたらなっていうのが今最大の目標で、ワクワクしてます。はい、
ありがとうございます。ということで今週は深沢からカウンター割烹藤木をご紹介しました。お話は店主の木村健康さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そう、ラーメンね、食べてみたくて気になってたんですよね。食通がうなるお店なんだろうな、伺いたいです。木村さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。ここでお知らせがあります。今週末6月21日土曜日、駒沢オリンピック公園総合運動場にて、スフィーダ世田谷 FC 対朝日インテックラブリッジ名古屋戦が行われます。そのオープニングアクトダンサーズとして夢団2025に出場し審査員特別賞を受賞した UD ダンサーズジャパンが出演することになりました。会場にはこの番組のスポンサーであるフェイスネットワークのブースも出展します。街からアートとして子ども向けアートワークショップも行います。今回はオリジナルトートバッグ作りができますので、皆さんふるってご参加ください。そして私細田も当日スフィーダ世田谷のスタジアムアナウンスとして現地におります。夢団とスフィーダがつながるなんてとっても嬉しいです。ぜひ皆さんお集まりください。今週の土曜日、駒沢でのホームゲーム、ぜひ会場の熱気を感じに足をお運びください。詳細はスフィーダ世田谷公式ホームページ、もしくはフェイスネットワークホームページのニュース欄をご確認ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。